社長に聞く in ウィズビズ。
本日の社長に聞く in ウィズビズは株式会社識学代表取締役社長安藤広大様でいらっしゃいます。まずは経歴の方をご紹介させていただきます。1979年大阪府生まれ、早稲田大学卒業後、株式会社 NTT ドコモに入社、その後、J コムホールディングス株式会社を得て、識学と出会い独立、2015年に株式会社識学を設立、そして2019年には東京証券取引所マザーズ市場、現グロース市場に上場されている上場企業の社長様でいらっしゃいます。安藤社長様、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まず最初のご質問ですが、ご出身大阪府とのことで、小学校時代はどんなお子様でいらっしゃいましたでしょうか。
小学校時代はですね、一時的に京都府の亀岡市ってところに住んでたんですけど、非常にこう、新興住宅地で、田舎の小学校に、いて、小学校1年生の時は、1学年8人。男4女4みたいな感じで、卒業時には3、40人ぐらいになってたと思うんですけど、そういう田舎の小学校で育ちまして、小学校の時はですね、自分で言うのもなんですけど、本当に、めちゃくちゃ勉強できまして、で、スポーツもそこそこできたっていうことで、生徒会長とかもやってたりとか、本当に、なんていうんですかね、クラスの中心的存在でいたっていう感じだったと思いますね。はい。
じゃあ、小学校の時はもうリーダーシップを発揮したり、表になってた感じでいらっしゃいますか？
そうですね。もう本当に、当時のレベルで言うと何でもできたと思うので、そういう感じだったと思いますね。はい。
なるほど。ありがとうございます。中学時代はどんなことして過ごしたなんて思いでございますでしょうか？
中学校時代も小学校、公立の中学校でしたので、小学校の延長線上で、他の小学校2校、3校の小学校が集まるっていう中学校にいたんですけど、スポーツの方はさすがに、小学校の時ほど、何でも一番っていう感じはなくなったんですけど、そこそこできる方で、勉強の方はもうずっと一番にできたので、中学校でも変わらず生徒会長とかをやってて、あとは、バスケットボールをやってまして、バスケットボールのキャプテンとか、あとは、田舎の中学校でしたので、陸上部がなくて、陸上大会に出ようってなった時には、各部からのよりすぐりで、招集されて、それで大会に出たんですけど、そこでもキャプテンとかやらせてもらったり、とにかく、何かあればリーダーの、立場を任せられるという存在だったと思います。はい。
なるほど。じゃあ、そうすると、今も社長様でいらっしゃいますので、もともとリーダーシップをお持ちでいらっしゃる。
そうなんですかね。ちょっとわかんないですけど、あったのか、たまたまね、勉強ができたので、そういうところに、無理やり配置させられたのかってちょっとわかんないんですけど、そういうところはあるかなと思います。はい。
なるほど。ありがとうございます。高校は京都の方の高校でいらっしゃいますか？
高校はですね、高校から大阪の方に、家族ごと引っ越しの方をしまして、大阪の公立高校の方に、入りまして、はい。なので大阪ですね。
なるほど。高校時代はどんなことして過ごしたなんて思いでございます
か？高校時代はですね、ここから、大きく変わるというか、いうことなんですけど、高校は今でも大阪で一番の進学校、って言われてます大阪府立北野高校というところに入りまして、もうここではですね、もう勉強もですね、もう本当みんな本当に各中学校 の上位の人たちが来ますので、そういう意味ではもう勉強も全然できる方じゃなくなって、で、高校ではラグビーをずっとやってたんですけど、ラグビーを一生懸命やってたので、言い訳なんですけど、勉強もあんましてなくて、成績もですね、400人中、300番から350番ぐらいをこう推移するっていうような形で、なんとかこう、必死で勉強はついていきながらも、部活を中心とした、そういう生活を過ごしたかなと思いますね。はい。
なるほど。ラグビーはポジションはどちらをやってらっしゃる？
ポジションはセンターというポジションで、12番、13番っていう、バックスの真ん中のところにいるポジションなんですけど、はい。
じゃあ、足も速くてと、そんな感じでいらっしゃいます？
そこそこ速くて、っていう感じですかね。はい。
なるほど。ありがとうございます。大学は早稲田大学とのことなんですが、早稲田大学を 選ばれた理由は何かございますか？
高校でラグビーやってまして、当時、大阪って、私立の超強豪校と、次の層に来るのが、僕らみたいな、公立の、進学校が、ラグビー割と強くてですね、僕らも、まあ強いチームでして、で、ただその私立の強豪が強いので、全国大会には行くのは、現実的に難しい、そういうレベルだったんですけど、僕らのレベルで言うと、ベスト4ぐらいまでに行けると、出し切ったなというか、やり切ったなっていうような形で高校のラグビー生活を終えて、大学は、ちょっと違うスポーツやろうと思ってたんですけど、ベスト16ぐらいのところで、負けるはずがないというか、あんまり負けることをイメージしなかった相手に負けてしまって、で、もう少しちょっとラグビーしっかりやりたいなっていうふうに思いまして、で、早稲田大学が、ご存知の方も多いと思うんですけど、大学日本一を常にこう目指しているような部活ですんで、早稲田大学に受験で入って、で、受験で入って、ラグビー部に入ろうということで、早稲田大学を、選んだという感じですね。はい。
なるほど。ありがとうございます。体育会のラグビーに入られたんですか？
体育会のラグビー部に、はい、4年間。
はあ、これはもう、すごい、お上手じゃないと。
いや、
大変だと思うんですけど、
早稲田ね、もう本当にそんなこともないですよ。早稲田のラグビー部っていうのは本当に、半分は推薦組が来て、半分は僕らみたいに受験組がいますんで、そういった意味では、決して珍しくないというか、いうことでした。はい。
結構試合にも出れたもんなんですか？
いや、もう全然出れなくてですね。結局最後までレギュラーになれなくて、常にこう、二軍とか三軍とか、メインはやっぱずっと三軍とかぐらいが多かったと思うんですけど、をうろちょろしてるっていうような感じだったんですけど、たまたま三年生の春だけ、ちょっとその一軍の試合に数試合出させていただく時期がありまして、その時に、その後の人生につながるんですけど、その時にNTT ドコモの、ラグビー部から声をかけてもらってですね、ラグビー部の推薦という形で、NTT ドコモに入社が、決まったという形ですね。はい。
なるほど。ありがとうございます。じゃあ、新卒で NTT ドコモに行かれたのは、ラグビーがきっかけでいらっしゃる？
そうですね。ラグビーがきっかけで、いわゆるその社会人ラグビーというか、当時はそのラグビーっていうのも、そのここまでなんていうんですかね、プロ化が進んでいなくて、そのラグビーやりながら社会人生活を過ごす。要はその、社会人としての比重が、ビジネスマン、社会人の仕事と比重がですね、各チーム違うような形でして、ドコモはとはいえ、その当時は関西の B リーグの、関西の2部リーグの、下の方にいたので、なので、その、割とそのラグビー中心というよりは、仕事を中心にして、仕事をちゃんと6時までやって、その後、週2、3回ぐらい練習をするっていう、ちょっとクラブチームに近いような形の、運営の、ところに、入るという条件で、普通にサラリーマンやりながらですね、ラグビーもやるという形で、NTT ドコモに入社したという感じですね。はい。
なるほど、ありがとうございます。NTT ドコモでの思い出なんてございますでしょうか？
そうですね、いろいろあって、やっぱその大学4年間、本当にこう、それを中心、ラグビーを中心に過ごしてきましたので、そういう意味では、この社会人でのラグビーっていうのは、やっぱこう、いまいちこう、情熱が入ってこないというか、いうことで、で、その時を同じくしてですね、その入社してすぐにですね、NTT 西日本のラグビー部が廃部になるということで、NTT 西日本のラグビー部はすごい強かったので、関西の A リーグの1下か B リーグの上位にいたので、NTT のラグ西日本ラグビーはそのままドコモと合流することになりまして、で、急にドコモのラグビーを強化するって言われましてですね、で、そこからこう、もう仕事をしなくていい、仕事はもう半分ぐらいでいいよみたいな話になって、で、もうラグビーのやる気も、そこまで思い持ってなかったし、急に強化されて、なんか仕事の方をやらなくていいっていうふうに言われるのも、ちょっと違うなっていうことで、1年目で、もうラグビー部を辞める決断をしました。 まあ、っていうところが、まあ、一番初めにあって、そこからはもう本当に仕事中心で、あの4年間やってきたんですけど、ずっとこの、ドコモの中では、割とこの評価を受けていまして、まあ、4年目で辞めるんですけど、3年目の半分ぐらいまではずっとこう、A 評価をもらってましてですね、まあ、今思うと何が評価されたかちょっとわかんないんですけど、っていう感じで、仕事はすごい楽しく、やらせていただいてた、ましたね。今要は、大学のラグビー部時代っていうのは本当に今、ちょっとだけアルバイトしてたんですけど、なんかそのビジネスのこととか全く考えたことなかったんで、本当ゼロからのスタートでしたんで、まあそういう意味では、社会人の基礎というか、いうのを身につけさせてもらった場所かなというふうに思います。はい。
NTT ドコモではどんな系の仕事をなさったんですか？
僕は代理店営業をやってまして、いわゆるドコモショップとか、量販店とか、いわゆるそのドコモの商品を売っていただいている代理店様のサポートするという形でやらせていただいてました。はい。
なるほど。ありがとうございます。その後、J コムホールディングス様に移られてらっしゃいますか？これはどういった経緯で、はい、移られてらっしゃいますか？
ですね、まあ、ドコモの仕事をすごい楽しくやってたんですけど、まあ、3年目の終わりぐらいに、僕は関西採用だったんですけど、まあ、東京採用の人間ですごく仲良くした人間が、こう、まあ、どこも辞めるということを言い出しまして、なんでだっていうふうに言うと、まあ、簡単に言うと、そのね、環境がやっぱこう恵まれすぎてるというか、その、なんていうんですかね、まあ、そうですね、このままいると、こう、自分でこう、生きていく力を身につけられなくなるというようなこと。でもっとチャレンジしたいんだっていうことで辞めるっていうことを言ってまして、で、まあ、その時は僕はすごい衝撃的だったんですけど、でもよくよく考えてみると確かにそうだなというふうに思いまして、で、4年目に入って、こう、僕も4年目の前半ぐらいにも辞めようと、もう辞めることを決断して、そこからこう、どういう道があるのかなっていうことを探り始めたっていう感じなんですけど、まあその時に、まあ J コムホールディングスっていう、まあ当時メインの事業は携帯電話業界向けの派遣会社っていうのがメインの事業でして、まあいわゆるこう、我々はドコモの、まあ業者さんというか、ドコモと、まあ、取引のある会社だったんですね。で、そこが、もうすぐその株式上場するらしい。いう話を聞いてまして、ただその僕らがお付き合いさせていただいているようなそのまあ営業マンとかまあ営業マンのところの責任者の人とかと話をしていると、まあまあそのちょっと言い方あれなんですけど、決してそのなんていうんですかね、そのすごい仕事ができるなっていう感じでもなかったんですね。で、なんでこの会社で上場するできるのかなっていうか、なんでこんな伸びてるんだろうっていうふうに思ったときに、まあたまたまそこの会社の、まあ今でも社長やられてるんですけど、方とお会いする機会があって、あ、この人だなと。まあひょっとしたらこの人の力、まあだけというか、この人の力が圧倒的だから、言ってるんだろうなっていうふうなことが、まあある程度自分の中では分かって、なので、まあ、この伸びてる会社で、かつその、まあ、トップの圧倒的力によって伸びてる会社で、まあ、僕が入って、まあ、ちゃんと頑張れば、割と早いタイミングで伸びてる、まあ、上場企業の、まあ、経営者に近いところで仕事ができる可能性あるんじゃないかなというふうに、直感で思いましてですね。で、入れてくださいっていうことで、お願いをしてですね、採用してもらったっていう感じですね。はい、
なるほど、ありがとうございます。その J コムホールディングス様での思い出なんてございますでしょう
か？いやー、まあね、本当まあね、過去の話なんであれですけど、まあ入って言ってしまえばドコモの時は本当に9時5時の生活というかですね、ほとんどこの厳しい残業もないし、なんか厳しい数字に追い込まれることもほぼない4年間だったんですけど、まあそんなね、待遇も良かったですし、給料も良かった、捨てて転職したわけですから、まあ、成果上げるしかないっていう環境の中で、まあ、言ってしまえばね、当時はですね、今は知らないですけど、当時は本当ブラック企業だったんで、そのブラックな環境の中で、 いかにこう最短で自分が評価をされる、自分がこの数字で評価されるにはどうしたらいいのかっていうことで考えたときに、やっぱその人材派遣業なので、割と労働集約の部分も大きい。いかに多くのスタッフとコミュニケーションできるか、いかに多くのお客様に提案できるかっていう、まあ本当にこう、人との接地面の量で、まあ勝負決まってくるようなところがあったので、まあ、時間とそのアタック数に比例して売り上げ伸ばせるなっていうことが、なんとなく分かったんで、とにかく働こうということで、もうめちゃくちゃ働いたんですね。で、一番働いたのは、まあ4月から入社させてもらって、翌年の2月から携帯電話繁忙期始まるんですけど、2月、3月、4月はですね、もう休みゼロで、で、毎日1時ぐらいまで、こう、会社に、特には会社に寝泊まりするような形で、やって、本当に売上急激に伸ばしてですね、っていうことをやったのが、まあ、思い出ですね。はい。また大変でしたね。その後、まあ、一段落してゴールデンウィーク明けの時に、多分僕人生で初めて、寝坊してたんですけど、会社から電話がかかってきて、その時の上司が、から連絡がかかってきたんですけど、何も怒られなかったというか、まあ僕がこう3ヶ月休みなしで働いたのをしてたんで、なんかその大丈夫かみたいな感じにだけが来たというかですね、そういう思い入れがありますね。
なるほど。だから、はい、まあ激務をこなして優秀な成績を上げてと、そういう感じでいらっしゃいますね。
そうですね。当時はそうですね。
ありがとうございます。で、そのジェイコムホールディングスの後、この識学と出会い独立ということなんですが、
はい、
これはどういったきっかけで出会ったというか、そんな感じ
で。そうですね。まあ、ジェイコムホールディングスの中ではですね、まあ、そういうふうに、まあ、その、必死で数字を残した結果、多分3年ぐらいで、ナンバー3のポジションぐらいまで上げさせてもらいまして、まあ、親会社では取締役ではなかったんですけど、まあ、当時は本当に、その子会社のジェイコムっていう会社が、まあ、売り上げのほとんどでしたので、まあ、そこでは役員という形で営業のナンバー、まあ、実質営業のトップですね。まあ、社長の次、会長社長がいて、その次のポジションが僕だったので、まあ、そこで3年間ぐらいずっとその全国の営業の責任者っていう形でやらせていただいてて、まあ、当時の本当その携帯電話派遣業界の中ではナンバーワンの会社でしたので、まあ、そこでの営業責任者として、まあ、いろんなクライアントの責任者クラスですね、まあ、対峙してですね、やらせていただくっていう経験を、まあ、積ませていただきまして、で、まあ、やはりそのポジションとかになってくると、まあ、最後はなんかその、ね、トップの人とのその経営方針とか、まあ、会社に対する考え方とかの、まあ、ズレが出たら、もうそれは、その、まあ、そこはそのね、オーナーの会社なわけですから、まあ、自分が合わせることできないなっていうふうに思ったら、まあ、辞めるっていうのも一つの選択肢だと思うんですけど、そのタイミングで、その当時クライアントだった e アクセスからですね、ヘッドハンティングをしてもらって、e アクセスに転職をすることを決めたんですね。で、それで辞める予定だったんですけど、辞めてもう入社日も決まってっていうタイミングで e アクセスがソフトバンクに買収されたんですよね。で、そのソフトバンクに買収されて、まあ、もともと NTT ドコモにいて、まあ、e アクセスみたいに、その、なんていうんですかね、小さい、まあ、まあ、決して小さくないんですけど、他の通信キャリアに比べると小さい会社が、なんかその、そこへ戦っていくっていうところに魅力を感じて、そこに入って、割とその、組織の上位の方でやらせていただける話になってましたんで、っていうことに魅力を感じて転職を決めたのに、ソフトバンクに入ってですね、まあいい会社なんですけど、例えば課長とか、なんか、まあ良くて部長とかをやるっていう人生はちょっと違うな、ということで逆に行くのをやめたっていう感じでした。
はい。なるほど。
で、辞めたんですけど、辞めてっていう時にたまたまその識学というロジックに、出会ったんですね。で、それで、これはすごいなというか、いうふうに思ったっていうのが、まあ、きっかけですね。
本日も社長に聞く in with biz をお聞きくださり誠にありがとうございました。この番組は2017年1月から毎週配信を続けております。これまでにたくさんの成功社長、成功経営者のインタビューをお届けしてまいりました。その内容はすべてテキスト化いたしまして、私ども WithBiz が運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております。音声だけでなく文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり、皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いまして、サイトの方にもさせていただいてます。ぜひネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき、経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております。本日の社長に行く in with ではここまで。また来週。